わしのスマージャンのルールを聞いて、ローカルルールどこら、じゃ、ない際物ぶりに、唖然とした、一般視聴者です。かけるのがきと、現金ってのは予想できましたが、透明の牌を使ってくるとは驚いた。これって泣けるときには、抜いてしまう、主牌を晒すマージャンの流れと思わせておきながら。そもそも、相手が泣く牌を振り込まないし、泣きたい側も、相手が持っているのが見えたらそれまでって感じでしょうか。だからこそ、透明で、ない普通の牌が、恐怖を誘う、誘うってとこでしょうか。塚山聖種さんがキャスティングされたサニスですが、大そういった意味でも、化け物でしたか。いきなり、敵の格が、日本国内最上位クラスに上がりまして、かけるものも、そうですが、何よりも、ゲーム自体が、特殊も特殊になっております。これは、赤にとしても、いろんな意味でやりがいがありそうですね。でも、ちゃんと冷静に出向く前に、薬局で、ドリンク剤などを買っているところがすごいです。あの頃は、コンビニとか、夜10時にもなれば、開いている店もなくて、休館対応のような医者を頼ったに近い感じでしょうか。でも、あの車に乗っているヤクザの人数、じゃあの屋敷、完全にホラーハウスなサニステーにおいて、勝負を成立させる圧力には足りない気もします。その辺は赤城が勝つにしてもどんな展開、最後が待っているかと考えて、ドキドキと楽しみにしておきます。前回のゲスト声優は、風守り夫さんで、見た目は汚いおっさん役を見事に演じた後を受ける形での敵、日本の裏の顔を象徴する男。特攻、特別、高等警察出身と聞くだけで、時代によっては泣く子も黙ってもんでしょうが、戦後の姿を見れば、さらに存在が化け物。現在は、ホラー的な意味での化け物役を演じる、劇団青年座所属の俳優、塚山聖種さん。体調の方も回復されたのでしょうか。やはり、この声を聞くと気が引き締まります。うなりますね。次回以降どんな狂気と、冷徹な麻雀を見せてくれるのか。期待しちゃいます。とにかく、差しの勝負を強調した流れとなるのでしょうが、卓を囲む残りの二人が、サニスが用意した人間であろうと考えると、不利だよな。負けることを認めそうにない老害を感じもさせるし。そもそも、狂って、る相手と戦うのは初めてのことでしょうし、狂ってはいても、麻雀は正確な打ち方と考えると、局によっては、血の描写にかなり制限がかかるところですが、まさか、次回以降半端に黒かったり、色に光ってたりしたらちょい持ちたいないとか妄想しつつ、待ちますよ。赤城公式、イネタ赤城15、アマゾン、コミック、福本信之、トップ10への個別リンク。